こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件時の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日は、あ、そうですよ、あの井上先生のセミナーにご参加されたと聞いておりまして。
あ、そうなんですよ。先月かな、先月の5月27日に井上先生のこうリーダーシップ関連のセミナーがあって、あのそこに、まあ、私も勉強させていただくというかね、一緒に参加させてもらいました。
どうでした、リアルセミナー。久々に、すごく評判が良かったっていうのはなんか聞いてはいるんですけど。
いやいや、本当に何だろう、改めてっていうか、まず最初思ったのは、リアルってやっぱりすごい価値が高いなと思ったことと、
はいはい、
やっぱりこう常にこう場作りを提唱されている井上先生がね、なんかすごいいい場を作ってるんですが、その場って井上先生だけが作ってる感じじゃないんですよね。
うん、
井上先生がまあもちろんファシリートして声掛けはするんだけども、まあいろいろワークをたくさんやったんですけどね。
はいはい、セミナーね、ワークすごい多い場ですからね。
うん、だからこう場作りっていうのは、改めてね、誰か一人リーダーだけで作るものではなくって、まあリーダーのと、まあメンバーというか参加者と一緒に作っていく、その何ていうのかな、作られていくプロセスを感じたっていうのはすごいありますね。
ああ、井上先生のねセミナーって一つのもう場作りそのものみたいなとこもあるんで、その目線で見るとすごく面白いですよね。セミナー終わった後に懇親会続くまで全体が場になってる
みたいな。めっちゃ儲かる、盛り上がるんですよ。
儲かる、
もちろん盛り上がる、盛り上がる。もちろんその初めて同士の方もいっぱいいたんですけども、でもちろんその井上先生が話していた中身もめちゃめちゃこうコンテンツとしては価値がある。同時にその参加した方がその場作りの中に巻き込まれていく感覚ってこう感じたんじゃないのかなと思ってるんですよ。
いや、ぜひね、また、7月の22日ですね、見つけました。水曜日6時半からね、東京国際フォーラムがあるというふうに聞いておりますんでね、ぜひ場作りを体感するセミナーという切り口は、勝手に秋山先生の表現ではありますけれども、そういう楽しみもあると思いますんでね。
はい。
ということで、早速質問いきましょうか。
はい。
そしてですね、この質問はまるで、組織マネジメント的な質問が来ておりますので、それでは早速質問ご紹介したいと思います。いつも番組を聞いております。管理職になって数年になりますが、最近ずっと同じところで引っかかっております。上からは数字を求められ、下からは不満や現場の事情が上がってくる。経営の方針は理解しなければならないし、かといって現場の気持ちを無視することもできません。不思議なもので、誰かと話していても最後のところでは結局私自分一人で抱えているような感覚が消えません。この感覚とこれからどう付き合っていけば良いものでしょうか。何かヒントをいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まあ、こういうシチュエーション、本当にこう中間管理職というかリーダーの立場の方ありますよね。
いますよね。
うーん、
挟まれますからね。
はい、で上からの数字を取るのか、それとも現場の事情をこう優先していくのか、あとは経営方針をそのまま伝えたらいいのかみたいなところで、その間に立たされていくと。でやっぱり大切なのは、その間に挟まれているシチュエーションには立ちやすいんですけども、間に挟まれているだけではやっぱり何も始まらないというか、物事は進んでいかないわけですよね。
うん、
ですからそのリーダーの方自身が、その今この自分はこの現状をどう見るのかとか、その中で自分は何をしていきたいのかとか、何を守るべきなのかとか、何に問題があるのかということをとか、自分自身が決めていくっていうことをがめちゃめちゃ重要になってくるんですよね。なんかね、私自身も経験があるんですけども、リーダーとか中間管理職の人って何かこう自分で決めて いけないとか言っちゃいけないみたいなイメージを昔持ってたんですよ。
中間管理職の人はってことですか。
何かこうパイプ役とかね、
調整役的な、
実はでもそうじゃなくって、その場所にいるからこそ見えるも景色があって、その中で、あ、会社はこっちの方向向かっていくんだ、で現場ではこういう問題が抱えてるんだと、その中でじゃあ自分はこのシチュエーションの中でどうしていくべきなのかとか、どうしていきたいのかということを、やっぱりリーダーとか中間管理職の方が決めていくっていうのがめちゃめちゃ重要になってくるんですよね。
この決めていくっていう意味はどういう意味ですか？その上から言われたものに対しては、まあ基本的には決まってるものですよね。それを決めるって言われてももう決まってるって話だとは思うんですけど、
例えばそれを、どういうふうに言っていくべきなのかということを自分が決めていくとか、もしくは、いや上からそう言われたんだけども、下の現状を見たら、いや上が言ったことのこの部分は変えた方がいい、それを進言していくんだとか決めたりするということですね。
ああ、なるほどなるほど。その立場においての意思をしっかり持つということですね。
でそうなってくると、じゃあここで言ってるところの、なんか板挟みみたいなとか一人で抱えてるっていう感覚がなくなるかというと、やっぱりちょっと違うと思うんですよね。
はい、
だってなぜかというと、その場所からしか見えない景色ってやっぱりあなたしか見えてないわけで、なんかそこのことを完全に共有できるっていうのは本当はやっぱ難しいと思うんですよ。だからある意味その自分自身も、ああなんか本当になんか自分が全部分かってる気でいたんですよ。俺は上の気持ちも分かるし下の気持ちも分かるみたいな、だけど俺の気持ち分かってもらえないみたいな気持ちでいたんですけども、やっぱり改めて過去を振り返ると、私の場所で見えてるものがあって、その中で自分は部下にどう言うかを決めるとか、社長に何を進言するかを決めるということはやっぱり自分で決めていく、逆に言うとそこにめちゃめちゃ、リーダーとか中間管理職の方の価値があると思いますね。やっぱりなんだろう、そうで、その時に自分がどういう言い方をするって決めたりね、していくと、やっぱりそれがまた部下に伝わらなかったりするわけですよ。
はい、
いや俺だってね、お前に言う時にめちゃめちゃこういうことああいうことを考えながら言ってるんだみたいな気持ちってあると思うし、あと社長にも何か進言する時も、いやいや社長がこのままね突っ走ワンマンで突っ走っちゃうと、その部下が気持ちが離れちゃってる行くんですよ、そういうことも心配して言ってるんですよみたいな、いろんな思いはあると思うんですよ。じゃあそれが全部その、上司にも部下にも伝わるかっていうと、やっぱこれは難しいや、正直。だからこそ逆に言うと、それでも自分は何を伝えるかどう動くかってことを決めていくっていうことがめちゃめちゃ重要になると思います。まあ、ですから、まあ、この感覚とどう付き合っていけばいいのかという、まあ、ヒントになるかわからないんですけども、あなたが見えてる景色だからこそ何かこう伝えられることとか動かせる部分っていうのは必ずあるっていうのを持ってほしいんですね、まず。
はいはいはい。
で私もそれ分からなかったんですけどね、でもそれがちょっとずつ分かっていくと逆のことも考えられる。ちょっと待てよと、俺の立場だから見えることがあるということは、部下の立場だから見えることもあるんじゃないのかなみたいな気持ちにちょっとずつなれる。ちょっと待てよと、いや社長の立場だから俺には見えないけどもきっと見えてることもあるんじゃないのかなってちょっと思えるようになる。そうすると、じゃあ社長からはどう見えてるんですかとか、部下現場からどう見えてるんですかみたいな、その聞く耳を持とうとするっていうわけじゃないですけどもね、そういう気持ちもちょっとずつちょっとずつ芽生えてくる。まあ、なのでまず最初は、あなたのポジションだから見えるところは何なのか、その見えるところを生かして自分はどう言うのかどう動くのかってことを自分自身の中で決めていくっていうところから入っていただきたいなと思います。
この方がおっしゃられている、この結局一人で抱えてるような感覚が消えないんです。この感覚とこれからどう付き合っていけばいいでしょうかについては、これはどういうことですか？その決め、ちょっと言い方が厳しくなっちゃいますけど、決めてないからこういうふうに思ってしまうんじゃないのっていうことなんですか？
それは大きいと思います。決めてないからこういうふうに思う部分がでかくなる。より拡大していく。一人では抱えてるみたいな。でそれが自分の中でこうするって決めていくと消えるわけではないと思うんですよ。一人で抱えてるって気持ちは最後まで、ただ自分が決めたんだからこういうふうにいくって決めたんだからちょっと伝わらない部分があってもしょうがないなみたいな、まあ、諦めになるのかもしれないけども、それよりも自分の中で決めたっていう方が強くなっていくっていうふうに捉えていただきたいなと思います。
お、中間管理職とは書いてませんけど、まあでも立場上そうですね、挟まれてるって意味で、っていう立場だからこそ決めきれないという、もしかすると認識が結果的にこういうなんて言うんですか、モヤモヤしたものを、まあどうせみたいな感覚も近いんですかね、
そうですね、
風になってしまうので、置かれている立場だからこそ決めなきゃいけないことをどう決めていくのかみたいな、
はい、
ということですかね。
はい、でそして、まあ、このリスナーの方というのは経営者の方もいらっしゃると思うので、その中間管理職とリーダーの方を投与しているわけじゃないですか。でということはなぜ投与しているかというと、やっぱりその間に入っているからこそ彼が見えているものというのは必ずあるはずです。
うん、
なくてなんか自分のついてね、自分の肩代わりにやっといてほしいみたいな気持ちも出てきちゃうんだけど、そうじゃなくってその場所にいるからこそ会社全体を見た時に彼しか見えてない部分がある。そこの部分もやっぱり経営者としては耳を傾けていくってことは逆に重要だなというふうに思ってます。
うん、まあ、ということですね。経営者のマインドサプリですんでね、経営者の方はこういった中間管理職の方がいるということを踏まえてちゃんと育てていくといいますか、その辺を逆の立場で抑えながらいかないとこういう人作っちゃうよということでもありますよね。
ですね。
ということで、またこれを受けまして質問ございましたらぜひいただけたらお待ちしております。ということで終わりたいと思います。秋山先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。